東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
5月1日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。今ね、緊急事態宣言下ということで、東京ではね、こうおこもりのゴールデンウィーク、他の都市でも限られたところもありますが、いかがお過ごしでしょうか。ラジオをね、聞いてくださっているということは、ゆったりされている方も多いかと思いますが、どうにかね、乗り越えていけたらなと思っております。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを見に行きましょう。今週は株式会社 RDS 代表でウェブメディアヒーロー X の編集長、杉原杏里さんをお迎えします。さまざまなテクノロジーが人間の可能性を広げる時代、杉原さんが思い描く未来の情景とは。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週は株式会社 RDS 代表でウェブメディアヒーロー X の編集長、杉原杏里さんをお迎えしました。杉原杏里、株式会社 RDS 代表、ウェブメディアヒーロー X 編集長、イギリスのレイベンズボーンユニバーシティロンドンでプロダクトデザインを学ぶ、現在は F1 チームアルファタウリホンダのオフィシャルパートナーをはじめとしたモータースポーツ事業やロボット事業を手掛け、その技術を生かしトップアスリート向けのチェアスキーやアスリート向け車椅子レーサーなどを開発、またセンシング技術を活用した体の可視化によるプロダクトのパーソナライズ化を進めている。杉原さんをね、一応今ナレーションで説明したんですけど、はい、ちょっとね、なかなかこう説明しきれないというかやってることが非常に多くてですね、ご自身こう自己紹介するときなんて言ってるんですか。
いや、僕今募集中なんですよね、すごい見失ってて
だって今たまたまお名刺交換したときも名刺何枚も持ってるっていう風に、
はい、そうですね。だからこんなこと言うとちょっと怒られちゃうかもしれないんですけども、あまりそういうたくさん名刺持ってる人ってどうなのかななんて思ってた人になってしまったというか
いやいや、でも一つ一つがすごく意義のある、大義のあることですからね。
ありがとうございます。
RDS という会社の代表と、はい、ヒーロー X というそのウェブメディアの編集長ということで、大きくは二つの肩書きだと思うんですけど、
そうですね、はい、
特にまず最初 RDS の話をしたいんですが、はい、そのプロダクトをいろいろ作ってる会社ということで、かっこいいですね、どれも。
ありがとうございます。
簡単にご説明いただいてもいいですか。
はい、RDS という会社はですね、もともとそのモータースポーツ、まあ今で言うとですね、 F1 チームアルファタウリホンダのオフィシャルパートナーを務めたりして、まあそういうモータースポーツにかなり従事していると。で、あとはロボティックスだったりとか、まあいろんなことをやってるんですけども、そこで生まれたテクノロジーを今度は一般社会にいかに付与できるかっていうところを、またプロダクトで僕たちはそれを表現しているという会社なんですよね。
はい、
もっと分かりやすく言うと、例えばパラリンピアのギア開発だったりとか、
はい、
あとは小さなモビリティ EV バイクだったりとか、うんうん、あとは車椅子だったりとか、そういうものを今僕らは開発してますね。
WF01 っていう読み方で合ってますか。
01ですかね。
01、これはもうすごいこう近未来的なデザインをした車椅子というか、はい、うん、あれはレース用なんですか。
ですね、 WF01 に関しては、うん、これはですね、僕たち車椅子とも実は呼んでいなくて、モビリティっていう言い方をしています。
はい、
そのちょっと意図としてはですね、うんうん、まあ足に不自由を抱えた方が乗るものが車椅子という定義だと思うんですけども、実際僕たちも乗りたいものを作ればいいんじゃないかなと。そしたら車椅子という言葉をなくしちゃって、みんなが乗れるモビリティ化しちゃおうと、
はい、
なのでそこにはみんなが乗りたいと思うようなデザインだったり機能性だったりを持っていないと、やはり皆さんの心は動かないので、それを WF01 は 体現しているというかですね。
今あのおっしゃってたことって、つまりは杉原さんが常に掲げているボーダレスっていうところなのかなと思うんですけど、はい、まさにこう、まあ、健常者っていう言い方も、私その分け方もどうかなとは思うんですけど、うん、そうですね、はい、なんかもうみんなが乗ってみたいというか、うん、自分もそこに腰掛けてみたいよって思えるような、うん、あのモビリティってなかなか本当に世の中で目にしたことがなかったので、そういう開発を RDS ではされているっていうことですよね。
そうですね、今そういうふうなものをやらせていただいていて、ありがたいことに WF01 もイタリアの A' デザインアワードで去年プラチナムアワードというのをいただきまして、
はい、
なぜか日本よりも海外の方が評価されているという。
そうか、日本でもねもうちょっと評価されている
。お願いします。
どうなんですか、それで世界的にそういうかっこいいプロダクト、はい、その乗り物って言っていいのか分からないですけど、うん、そういうジャンルって日本よりもやっぱり先進国がどんどんいっぱいあるんですかね。
これもね考え方次第なんですけども、はい、日本って非常に道路がかなり整備されてますよね、インフラが、うんうん、なのでそこにはいろいろな法的な規制がたくさんあるんですよ。で逆にないところもたくさんあって、あの海外では、
はいはい、
なのでその POC として、まあ、実証のフィールドとして皆さん結構いろんなプロダクトをバンバンバンバン乗っちゃうんですよね。
はあ、そか、日本は公道ではこれは走っちゃダメっていう乗り物結構多いですもんね。
多いですよね、まあ、それはいいところでもあるんですけども、はい、逆に言えばそういう新しいプロダクトを受け入れる姿勢が海外よりも少し低いっていうのが僕らの見解なので、海外の方がスタートアップはやりやすいかもしれないですよね、
うんうん、まあ、日本の良さでもあるけれども。
そうですね、一長一短ですね、う
ん、なるほど。で、あのもう一つ、そのヒーロー X というメディアの編集長もされていますが、はい、これはどんなメディアなんですか。
こちらは2017年に創刊されたウェブマガジンで、うん、RDS のオンドメディアとしてやらせていただいているんですけども、実際ありがたいことに RDS もパラリンピックだったりとかいろんな開発をしているときにいろいろなメディアの方から取材をしていただいたんですけども、うん、どうしても継続的ではなくて、はい、一過性になりがちになってしまうと、で同じような内容になりがちじゃないですか、でそれをですね、僕たちはスポーツだったり医療だったりテクノロジーだったりという部分であまりフォーカスを当てられないというか浴びない方たち、うん、そんなこと言ったらあのいや僕は結構浴びてるよっていう方たちが出てくれなくなっちゃうので、はい、ちょっと言葉を変えなきゃいけないんですけども、うん、とはいえいろんなヒーローがいるよと、うんうん、そういう人たちにスポットライトを当てていろんなお話を伺っていくというメディアをやらせていただいて、
それでヒーロー X なんです、はい、すごくあの分かりやすくてボーダレスで福祉×プロダクト×スポーツみたいな軸があって、はい、あの私見てびっくりしたのが、他のメディア最近結構あの同じニュースだとしても、まあ、ちょっと切り口を変えてどのメディアでも大体ホットなものを一番に扱ってるじゃないですか、うん、
はい、
なので例えばなんだろうな、ヤフーニュースを見てもどこ新聞を見てもどこを見てもって大体同じような、まあ、コロナだったらコロナとか同じようなネタが多い中で、はい、ヒーロー X に関してはかなり独自色の強いというかこれどこでも読まなかったぞっていう記事がほとんどで、結構個人的には驚きました。
まさにおっしゃっていただいた通りで、はい、多分半歩先行ってるんですよヒーロー X って。
早いんですね。
早いんです。なのでまだローンチしてないプロダクトとかがエンジニアの方たちがお話してくれるんですよ。なので今おっしゃっていただいた通り、うんうん、例えば1年後2年後とかにあれこれどっかで見たことあるの、
は
あ、ヒーロー X で取り上げられてたんだみたいなのを僕らは目指してるんですよね。
あと編集長というだけあって杉原さんかなりインタビュー行ってますよね。自分で言ってる感じもね、本当楽しんでらっしゃるんだなと思います。
めちゃくちゃ楽しいですよ。だってもう最先端の方たちがもう子供のような笑顔でいろいろお話ししてくれるわけですよ。で実は結構共通しているのが、皆さん不特定多数のお会いしたことない人たちの未来をなんとか良くしたいっていう思いは全員一致してるんですね。
へー、
これってすごいなと思って、
はい、
世界って捨てたもんじゃないなっていうふうに僕は結構思うんですよね。ヒーロー X を始めてから特に、
はあ、じゃあヒーロー X に取り上げられる方とかそこに集まってきてくれる方のこう壮大な夢を発信していくっていうことですね。
だから点と点がどんどん面になっていく感覚に近いかなと、うん、
あのその中にいろんな本当に記事がたくさん私もメモしちゃったんですけど、はい、週に一度ブラジャーをつけるだけで、うん、早期の乳がんが発見できるっていう、
あれすごいですよね。
しかもすごい高いんだろうなと思って記事を見進めたら13,000円で売ってるっていう話だった、
あのピンクのやつですよね。
そう、ピンク、これ日本では多分どこのメディアも取り上げてなかったんじゃないかなと思うんですけど、ね、
多分もしかしたら僕たちがかなり早い段階で取り上げさせていただいたのかなと思うんですけども、はい、確か記事が2年ぐらい前の記事なのかな、はい、
うんうん、
確かに女性が抱えてる問題ってまあ例えばその乳がんとかって早期発見することって絶対大事じゃないですか、
はい、
子宮がんとかもそうだと思うんですけども、うんうん、それを IoT を掛け合わせて それを未病、要は先に見つけられたりする、うんうん、これ絶対大事なテクノロジーですよね。
そうですね。だからしかも病院に行って検査しなきゃいけないっていうハードル、うん、なかなか高いしちょっと怖いなって思うとこもありますけど、家でブラジャーつけるだけでっていうのは結構目から鱗だったというか、ね、あとなんかこうどうしても私女性なんでちょっと女性の観点の記事が目についちゃったんですけど、はい、こうネイルの下にチップ埋め込んで、うん、中国で支払いができるスマートネイルとか、なんかこういうちょっとキャッチーなものもすごいあって、うん、一方でちゃんと福祉に寄ってる記事もあったりとか、すごい幅広いですよね。
僕が結構好きなのがビスっていう会社さんがやっている尿検査を IoT 化するっていう、尿検査って僕たちが小さい頃から未だにイノベーションが起きてないんですよ。
確かに学校で配られましたもんね。
ですよね。あのなんか、はい、パッケージの中に中入れて紙コップに入れてやるじゃないですか、はい、で今はそのビスの方たちはですね、 IoT 化することによって、そのいろいろな体の中の特徴を瞬時、まあ要は1分か2分ぐらいで自分のスマートフォンに出てくるんですよ。
へえ。
なので何が足りてるか足りてないか、
はい、
これって僕たち大人の人たちが必要かと思いがちなんですが、例えば僕も今5歳と2歳の子供がいるんですけども、2歳の子はまだ話がうまくないと、うんうん、本当に体内の状態ってどうなってるのか、栄養って足りてるのかとか、
野菜食べないですしね。
食べないんですよ。
野菜うちも食べないです。
あとおじいちゃんおばあちゃんとかで言葉がちょっと伝えにくくなった、コミュニケーションが取りにくくなった方々にそれを取っていただくと、要は尿検査を IoT 化できると、瞬時にそのこれ食べさせた方がいいんじゃないかなとか、
は
あとは動物ですよね、
はい、
ペットとかも。
確かに。
だこういうのはすごい、僕たちはその身体の可視化っていうのがもうすでに来ているので、
はあ、だってこれまで定期検査っていうのをまあ多くても半年に一度くらいでしたけど、別にこれって毎日検査できたらもっといいよねって話ですよね。
そうなんですよ。だからこの尿検査も週に1回ぐらいでいいんですよね。
まあ、今までのだから常識を覆すっていう面も強いですね。
そうなんです。この常識というものが僕たちの敵なんですよね。
なるほど。大きい格言が出てきました。ちょっとここからますますお話楽しくなりそうです。デジタルフォロムフューチャーピックス、笹川ゆりがお届けしています。本日は株式会社 RDS 代表でウェブメディアヒーロー X 編集長の杉原安里さんをお迎えしております。
よろしくお願いいたします。
あの未来をこう形作るさまざまなテクノロジー今、はい、世の中にありますけど、杉原さんが今まさに注目している技術ってどんなものですか？
まずは自分たちで言うのもあれなんですが、はい、RDS が今開発しているシーティングシミュレーター SS01。
シーティングシミュレーター、
皆さん今座ってらっしゃるじゃないですか。人生のうち大体およそ3分の1ぐらい座ってるんですけども、
そんなに
最適なシーティングポジションって知らなくないですか？
そういうことか。何も気にせず椅子に座ってます。
そうなんですよ。本来であれば、
はい、
人間がプロダクトに合わせるのではなくて、プロダクトが人に合わせていく。
ベストです。ありがたいですね。
ですよね。この未来ってもうすでに来ていて、
はい、
その一つが座るなんですよね。
座る。
僕たちあの WF01TR という車椅子レーサーを開発している時に、はい、伊藤智也という選手という方をですね、開発ドライバーに迎えて車椅子レーサーを開発したんですが、
はい、
人間って最適なシーティングポジションによって発揮できるパフォーマンスと大きく変わってくるんですよ。
はあ。
それをもうね3年ぐらいやってるんですけど、このプロジェクト。
それって大きく変わるのか、それとも1ミリ単位なのか？
これがですね、本当1ミリ単位なんです。
へえ。
なのであのそれこそ集中力が変わったりとか、
うーん、基本的には角度だったり位置だったりっていうことですか？
そうですね。もうその辺が全部変わってきますね。
まあ、特にねそういうレースで1秒を競って、0コマ1秒を競ってる方々はそうだと思うんですけど、うん、私たち日常を生きる人も、
はい、
シーティングって大事なん
ですか？大事ですね。車に乗ってる時、椅子に座っている時、例えば車椅子の方だったら本当にその車椅子って最適なポジションですか、
うん、疲れにも出てきそうですもんね。
そうですね。なので今それをですね、国立系の病院と一緒に共同開発をしながら、
はい、
今データをどんどん集めてですね、
はい、
あのアルゴリズムを構築しながら一般社会に付与できたらいいなと。
でも私ちょうど今年みそじなんですけど、はい、30歳の自分ですら結構座りの癖が出てて腰が結構痛いんですよ、うん、まあ、娘がいるのもあって、うん、ですがこの先例えば60代70代になったらもっとその癖が染みついてしまっていて、多分腰とか調子悪くなるだろうって容易に想像できるんですけど、うん、それを例えば若い時から 調整してたら絶対に将来に変わってきそうですよ、ね、
まさにもうすごい塗装出していただいたんですけども僕らもう一個歩行解析ロボットっていうのもやっていて、
はいはい、
人って歩き方にすごい特徴があるんですよ。ものすごいユニークなんです、うんうんうん、だけども実は自分が一番見たことないんです歩き方って。
確かにないなかなかないですよね。
ないですよね。それも僕たち今国立系の病院と一緒に共同開発しながら、うんうんうん、彼らはですねユニークなユーザー、要はすでに疾患を患っている、要は病気を患っている方たちのデータを持っていて、歩き方を、まあ、50近い変数でいろんな、まあ、あるんですけども、はいはい、それを僕たちは追尾型のロボットで、
ええ
5メートルぐらい追尾するとですね、僕たちのデータバンクに問い合わせされて、あなたは何割の確率でこの可能性があるから早く病院に行ってくださいとかコーチングをしていくんですね。医学的なアプローチじゃなくてコーチングで、でこれ日本ってすごく特殊というかラッキーなんですけども、医療制度がすごい豊かで、逆に言えば病気になってから病院行くんですよ。
確かに
海外だと医療費が高いところは病気にならないようにしてるんですよね。ここの違いが結構あって、
だから海外ってセラピーとかなんかこういろいろ自分の体と向き合おうとされますもんね。
まさに。なのでそこで出てくるのが身体の可視化。
身体の可視化、
要は自分の体をちゃんと知りましょうと、はい、それをまたちゃんと数値化されたデータで出てくると、そういう未来っていうのが僕たちはすごくもうすでに来ているなと思っていて、このテクノロジーっていう部分では非常に、うん、注目してるエリアなんですね。
これって2021年の現段階ではとにかく解析を進めているという状態だと思うんですけど、何年後くらいの将来にじゃあその解析から改善するっていうところまで来るんですか、
う
ん、
これはもう本当近いと思いますよ。
そうですか、
はい、もう数年だと思います。
へえ、歩き方の癖とか直してほしい、ね、姿勢とかね。
そうですよね。EC サイトとかの買い方とかも変わってくると思いますよ、
はい、どういうことですか。
自分のデータにどんどん基づいていくんで、
はい、
その趣味趣向だけではなくて、
はい、
自分の体に合ったものが提案されてくるみたいな。
なんだ怖いぞちょっと何でも見透かされるみたいな ね、まあ、でもますます便利というか、はい、こう自分もいい健康状態でいられる世の中が来そうです ね。
そっちの方がいいですよね。健康寿命長い方が絶対いいと思います。
なるほど、そうか、解析ですね。これはそっか、だから RDS 社の技術だったりそのオンドメディアのヒーロー X でいろいろ発信も今後されていくっていうことですもんね、
はい、でこれからたくさん今から生まれてくるスタートアップだったりとか、まだ世の中にそこまで注目されてないスタートアップでかなり未来を描いてる企業たくさんいるので、
はい、
面となって一緒にやっていければいいななんて思ってます、うん、
これウェアラブルの観点とかでもやっぱ進歩って今まさに著しい時代ですか、はい、
ウェアラブルすごいですよ、はい、昔に比べてチップとかセンサーがすごい安いので。
先週の真鍋大斗さんも、はい、なんかその技術が10年前に比べて使うにも安くなったからいろいろできるようになったっておっしゃってました。
すごいんですよ、もう10年前の価格と比べるともう本当に10分の1レベルではないので、やりたい放題というか使いたい放題なんですよね、
ええ、
あんなことやってみたかったけども高いよね買わないよねっていうのが今となってはもう全然できるじゃん。
具体的に何かこう実用化されているものとかってありますか。
僕が好きなのは睡眠系ですね。眠る、
はい、
睡眠あるじゃないですか。その会社さんも睡眠っていう会社さんなんですけども今までは検査入院しなければできなかった睡眠計測を自宅でできるようになったんですよ。
自分がどんな深さで寝ているかって計測ですかね。そうなんですね。
だから彼らはそのノンレム睡眠が何パーセントなのかとかもいろんなカテゴリーを分けていって、およそだいたい1週間ぐらいやれば5日以上かな計測すればですね、自分の睡眠の質が分かるですね。
いやなんか杉原さんとお話ししてて、
はい、
すっごく健康な感じがするんですけど、
これも勘違いしていただきたくないのが、はい、こういうことやってる人は大体不健康ですね
なんかこのいろんなご自身で取材もさっていろんなノウハウを結集して健康体になってるかと思ったんですけど、はい、そういうことはないんですか。
ハブとなって笹川さんとか皆さんにお伝えしてどうぞよろしくお願いしますっていう係。
不健康なんですか。
不健康ですね
なるほど、本当ね、ヒーロー X 目から鱗のあの情報もいろいろ載ってるので一緒にね楽しんでいただければなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとね全然聞ききれないのでぜひ来週もお付き合いいただいてよろしいでしょうか、
はい、よろしくお願いいたします。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業、どんな仕事をしているのでしょうか。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。デジタルフォルンでは新卒第二新卒向け会社説明会を開催しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルンフューチャーピックス with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今夜は株式会社 RDS 代表でウェブメディアヒーロー X の編集長、杉原杏里さんをお迎えいたしました。圧倒的な取材力と、ね、切り込み方と着眼点で、ね、本当にヒーロー X 面白くてですね、私杉原さんをお迎えするにあたって調べ始めてから結構毎日もう中毒になって読んでしまっているので、ちょっと本当ぜひリスナーの皆様にも見ていただきたいなと思います。知らない情報たくさん載ってて面白いです。さて来週もですね、杉原杏里さんをお迎えしまして、未来のヘルスケアやモビリティの形探ってみたいと思います。来週もお付き合いください。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。